Well, today we continue with these final words of the book of 1 Corinthians.
コリント人への手紙第1、今日は手紙の最後にある言葉から続けます。
As I said last week, the purpose of the book and the issues that he needed to address by the time he gets to chapter 16, they're completed, and what we have here are his concluding thoughts and his final greetings.
この手紙の目的は完了いたしました。パウロが取り組むべき事柄も完了しています。この16章は手紙の締めくくりの言葉と挨拶です。このことは先週申し上げた通りです。
But Paul says a lot in these final thoughts and greetings.
ところが、この締めくくりの言葉と挨拶の中でパウロは多くのことを言っています。
After a book that has included a lot of words of correction and confrontation in addressing sin and unhealthy messiness in the church, we see in these final words an encouragement to fix the messiness, the disorder that existed in the body of Christ there in the town of Corinth.
この手紙は教会にはびこる罪や不健全な混乱に対処しています。このため、懲らしめの言葉や対決姿勢で書かれている言葉が見られます。ただ、手紙の最後の言葉には、コリントにある教会の体に存在する混乱、無秩序を解決するために励ましの言葉が示されています。
Primarily in verses 13 through 18, we see the solution to a messy church, and we see an example of that solution.
主に13節から18節には、いわゆるどうしようもない教会に対する解決策とその実例が示されています。
So, let's begin today by simply reading through 1 Corinthians chapter 16, verses 12 through 20.
今日はまず、コリント人への手紙16章、12節から20節を読んでみることにいたします。
I'm going to make a few comments aboutthe passages we read it, and then I want to come back specifically to verses 13 and 14.
私はコメントを加えながら12節から20節を読み進めます。それからもう一度13節から14節に戻ってまいります。
In verse 12, the Bible says, Now concerning our brother Apollos, I strongly urged him to visit you with the other brothers, but it was not at all his will to come now. He will...Come when he has opportunity.
12節から兄弟アポロのことですが兄弟たちと一緒にあなた方のところに行くように私は強く勧めましたけれども彼は今のところ行く意思は全くありませんしかし良い機会があれば行くでしょう
Now, perhaps you remember way back to 1 Corinthians 1 where Apollos first comes up in this book.
コリント人への手紙第1の一章においてアポロが初登場したところを皆さんは覚えていらっしゃるでしょう。
He first appears in the book of Acts, preaching in the town of Ephesus with very powerful speech, but with an incomplete understanding of baptism following Christ's return to heaven.
初めてアポロが登場するのは新約聖書にある使徒の働きです。彼はエペソで非常に力強く説教をしています。ところが、アポロには理解が不完全なところがあります。キリストが天に昇られた後のバプテスマについてです。
Aquila and Priscilla, mentioned a few verses from now actually helped him understand more fully what baptism was.
アポロにこのバプテスマを深く理解をするよう助けたのは、アキラとプリスキラでした。彼らについては何節か後に登場をします。
It's interesting that Paul, who would seem to be the apostle with more status really than Apollos, did not force his will here on his fellow missionary.
ここで興味深いことがあります。パウロはアポロよりも地位のある使徒と思われます。ところが彼は自分の意思を仲間の宣教師に押し付けませんでした。
There's honestly too many men in Christian leadership who serve as elders, as pastors today, who are very strong leaders, but that leadership is sometimes oppressive to those who serve underneath them.
今日、クリスチャンの指導者として使える長老や牧師の中には、非常に強いリーダーシップが時にその下に使える人たちを圧迫しているという例が多すぎます。
Paul demonstrated here true leadership to Christian leadership in allowing Apollos to just follow the Holy Spirit's leading as he himself understood it.
パウロはアポロがアポロなりに聖霊の導きに従うことを許しました。このような形でパウロは真のリーダーシップを発揮したのです。
And I would suggest that we need more of this type of leadership in both ministry and in missions.
ミニストリーや宣教の働きにおいて、パウロが示したようなリーダーシップが私たちにはもっと必要です。
There's a whole lot more that I could say about that, but I just want to continue through the text this morning.
このことについては多くの議論の余地はありますけれども、本文を続けていきたいと思います。
Verse 13 continues like this: Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong, let all that you do be done in love. Now I urge you, brothers, you know that the household of Stephanas were the first converts in Achaia, and that they have devoted themselves to the service of the saints.Be subject to such as these, and to every fellow worker and laborer. I rejoice at the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, because they have made up for your absence, for they refreshed my spirit as well as yours. Give recognition to such people.
13節は続けます。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。大しく強くありなさい。一切のことを愛を持って行いなさい。兄弟たちをあなた方に勧めます。ご存知の通り、ステファノの一家はアカイアの発祥であり、生徒たちのために熱心に奉仕をしてくれました。あなた方もこのような人たちに、また共に働き労苦しているすべての人たちに従いなさい。ステファナとボルナットと赤い子が来たので、私は喜んでいます。あなた方がいない分を彼らが埋めてくれたからです。だから彼らは私の心とあなた方の心を安らがせてくれました。このような人たちを尊びなさい。
Now, these are the verses that I actually want to focus on today, but first let's finish here with verses 19 through 20.
今日は13節から18節に着目します。しかし、その前に19節から20節を終わらせておきましょう。
The Bible says in verse 19, The churches of Asia send you greetings. Aquila and Prissa, together with the church in their house, send you hearty greetings in the Lord. All the brothers send you greetings. Greet one another with a holy kiss.
19節。アジアの諸教会がよろしくと言っています。アキラとプリスカ、また彼らの家にある教会が、主にあって心からあなた方によろしくと言っています。すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。
Now, the sermon last week focused on partnering with other churches. And here we see the same kind of partnership really being talked about.
先週の説教では、他の教会とのパートナーシップに焦点を当てました。今日、この聖書箇所を読むと、私たちは同じようなパートナーシップを見ることができます。
Notice here that they knew each other well enough to actually know names in other churches in many cases.
彼らは場合によっては他の教会の名前も知っているほどお互いをよく知っていました。
Aquila and Prissa, also called Priscilla in Acts, were known to them as I've already mentioned here.
アキラ、そして使徒の働きではプリスキラと呼ばれたプリスカは前にも述べたようにコリントの教会の信徒たちが知る人々であったのです。
And even for those maybe in Corinth who didn't know by name, Paul clearly indicates that they have a relationship with them and they know who he means when he says, the brothers send you greetings.
また、名前がわからない兄弟たちであっても、パウロがすべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っていますというとき、この兄弟たちとコリント教会の信徒たちとは関係があり、信徒たちはパウロが誰のことを言っているのかを分かっている。それがパウロの書きぶりからはっきりと分かります。
And while we all can't be together with all the Christians in other parts of the world physically, we can have close relationships with those Christians that we're supposed to have with those Christians that we fellowship with locally.
私たちは皆、世界中の地域にいるクリスチャンと物理的に集うことはできません。しかし、地元のクリスチャン同士とは親しい関係を持つことができるということなのです。
That relationship is expressed in a physical way at that time, at least, with a kiss. So Paul says here, greet one another with a holy kiss.
地元のクリスチャン同士の親しい関係は少なくとも当時、口づけという物理的な方法で表現されています。だからパウロは聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいと言っているのです。
Now, of course, there are some countries that still practice some form of this, but this is basically like a handshake that most Western cultures would now practice.
もちろん、今でも何らかの形で口づけを実践している国もあります。ただ、これは基本的に現在のほとんどの西洋文化が実践している握手のようなものです。
You have to understand that this kiss, as practiced in the early churches, wasn't between men and women, but it was practiced between men and men and women to women to express closeness and connection.
この口づけ、初代教会では男性から男性へ、女性から女性へと親密さやつながりを表現するために実践されていました。
So the point in this is that our connection within the church, within the body of Christ, is supposed to be deep, it's supposed to be intimate in a spiritual way, and even our greetings to each other should show that in a very personal way, of course, without crossing here any inappropriate and improper lines.
要するに、教会内でのつながりは霊的な意味で深く親密であることが前提なのです。そして、お互いの挨拶ももちろん一線を越えることなく、私的な方法で伝えることが大切です。
Now, we see these deep connections in the body of Christ in the verses that I want to spend the majority of time on today, verses 13 through 18.
13節から18節を読むと、そのような深いつながりが見受けられます。ちなみに、今日私は13節から18節について、説教の大半を費やしてお話をいたします。
Now, let's read here verses 13 through 14 again.
もう一度、13節から14節を読んでみましょう。
Verse 13 says, the Bible says, be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong, let all that you do be done in love.
13節、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、大しく強くありなさい、一切のことを愛を持って行いなさい。
Folks, this is the fix for the messy church.In these four actions in these verse.
どうしようもない教会に対する解決策はこの4つの行動の中に示されます。
Be watchful.
目を覚ましていなさい。
Paul's first letter to Timothy actually gives us some insight into this command here.
パウロが書いたテモテへの手紙第1はこの命令についていくつかの洞察を与えてくれます。
1 Timothy 4:16 says, keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers.
テモテへの手紙第1、4章16節は言います。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。働きをあくまでも続けなさい。そうすれば自分自身とあなたの教えを聞く人たちとを救うことになるのです。
The problems in this church at Corinth were in some ways doctrinal.
このコリントの教会における問題はある意味教義的なものでした。
The issue that he addressed in chapter 15 with the resurrection from the dead was a doctrinal issue.
死者の復活、これは一つの教義上の事柄でした。
The misunderstanding of spiritual gifts was a doctrinal issue that Paul addressed.
霊的な賜物に関する誤解、これはパウロが取り組んだ教義上の事柄でした。
Once the church has the truth on these scriptural matters of doctrine, they and we then need to be watchful of the teaching in the church to ensure that that teaching remains true to the Bible.
ひとたび教会が聖書的な教義事項について真理を得たならば、教会での教えが聖書に忠実にあるかどうかを確認するため、私たちは目を覚ましている必要があるのです。
But there was also a need to be watchful of sin in the church and in our own lives and not turn a blind eye to either one of those.
しかし、教会における罪、そして私たち自身の生活における罪に対しても目を覚ましている必要がありました。
If you remember, there was the problem of the man who was blatantly living a sexually immoral lifestyle that had to be addressed.
この手紙の中に、あからさまに性的に不道徳な生き方をしている男の話がありました。
But it's one thing to see the problem because you are being watchful. It's another thing to actually live out your faith in such a way that you stand strong against those things when they come up.
目を覚ましているから問題は見えます。しかし、実際にそういう問題が出てきたとき、強く立ち向かうような信仰生活を送ることは、これはまた別の話です。
So Paul continues here with his second admonition, stand firm in the faith.
そこで、パウロは第二の警告として、固く信仰に立ちなさいと続けるのです。
And this isn't just standing up for doctrinal commitments, but living in a way that is consistent with what you say that you believe.
この警告は単に教義上の約束を守るだけではありません。自分が信じていることと言っていることとを一致させる生き方をすることです。
These believers in Corinth,If you think about it, they had been prone to letting the values of the city around them of idolatry shape their choices, even in what they were eating.
コリントの信仰者たちは、周囲にはびこる偶像礼拝の価値観に流されやすく、その価値観に従って食べるものまで取捨選択する傾向がありました。
The culture of that time had told them that lawsuits,were the ultimate and only best way to solve their problems.
当地では問題は訴訟で解決するという文化がありました。
But Paul comes along in 1 Corinthians and says their obedience to Christ was to take precedence over defending their rights.
しかし、パウロは自分たちの権利を守ることよりもキリストへの従順が優先されると言いました。
Today, there are many people who instead of standing firm in the faith are letting the values of our culture, the values of this world determine their beliefs and their actions rather than their relationship with Christ and the Word of God.
今日、信仰に固く立つのではなく、その代わりに自分の信念や行動を文化やこの世の価値観に委ねて、キリストや神の言葉との関係には委ねない人々が大勢います。
Now, then in the third statement, he says here, act like men, be strong.
そして、パウロは第三に、大きく、強くありなさいとはっきり言っています。
Now, you have to understand, this is a completely accurate literal translation here of what the Greek says.
これは、ギリシャ語に即して全く直訳的な表現です。
However, this is why sometimes a more dynamic equivalent translation of scripture is better in some ways.
しかし、聖句はこのようにダイナミックな直訳の方が良い場合もあるのです。
The meaning behind this phrase, act like men, is to be courageous and And to be honest, all but one other modern English translation translates it in exactly that way.
この応縮という言葉の裏には勇気を持つという意味があります。他の現代英語訳を見ると、一つを除いて全てそのように訳しています。
If we are going to live a life that reflects Jesus Christ to the world, then we and to have a healthy church that reflects Christ corporately to the world around us, then we have to be strong and we have to be courageous in our walk with Christ and in our commitment to the truth.
世界に対して、もしも私たちがキリストを身をもって映し出すような人生を送り、そして私たちがキリストを身をもって映し出すような健全な教会を持とうとするのであれば、私たちは強く、大しく、キリストと共に歩み、強く、大しく、真理に従順であらねばなりません。
Now, this is the exact attitude that Joshua talks about when he commands the Israelites to have courage in Joshua 1:9.
ヨシアはイスラエルのためにまさにこのような姿勢を持つように命じたのです。それがヨシュア記一章九節です。
The Bible says in Joshua 1:9, Have not I commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go.
9節。私はあなた方に命じたではないか。強くあれ。大しくあれ。恐れてはならない。おののいてはならない。あなたが行くと、どこにでも、あなたの神主があなたと共におられるのだから。
Folks, we find courage in our relationship with God through Jesus Christ.
私たちはイエス・キリストを通した神との関係の中にその勇気というものを見出すのです。
With Jesus Christ by our side, we can say with the psalmist in Psalm 118:6, The Lord is on my side, I will not fear. What can man do to me?
主は私たちのそばにいてくださる。詩篇の作者が詩篇118編6節でこう言っています。主は私の味方。私は恐れない。人は私に何ができよう。
It will take courage to stand against the culture that says that biblical values are evil and discriminatory.
勇気とは聖書の価値観は悪であり差別的であるとする文化に対して立ち向かう勇気なのです。
And it will take courage to confront sin in the church when it is friends and even family that are committing that sin.
また勇気とは友人や家族でさえも罪を犯しているとき、教会にはびこる罪に対して立ち向かうことです。
Following Christ is not for cowards.
キリストに従うことは臆病者の逃避ではないのです。
And then in verse 14, he gives us one final fourth statement here.
14節では最後第4としてはっきりと述べています。
Let all that you do be done in love.
一切のことを愛を持って行いなさい。
Now this could really be seen as the overriding fix for this church.
このことはコリント教会が何よりもまず修正すべきことと言えます。
Jesus himself points to love for God and love for others as the entire focus of our life as a Christian.
クリスチャン生活の焦点は神を愛すること。他者を愛することである。イエス様はこう指摘しています。
In a verse that I'm sure is familiar to you, Matthew 22:37-40, it says, Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets.
マタイの福音書22章37節から40節では言っています。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、 命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。
And he also said that love for other believers actually defines our testimony as a follower of Christ.
イエス様は他の信仰者を愛することはイエスの弟子であることを証しするものだと言っています。
John chapter 13, verse 35, Jesus says, By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another.
ヨハネの福音書13章35節は言います。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。
And in this first letter to the Corinthians, Paul has strongly focused on that unity that's found in love as a solution to the problems that he's been addressing in this book.
コリント人への手紙第1の中で取り上げてきた数々の問題の解決策として、パウロは愛による一致に強く注目しました。
He even spends an entire chapter 1 Corinthians 13 in explaining love as a spiritual gift that is available to every single believer on this earth.
彼は愛が誰にでも与えられる霊的な賜物であることを説明するために13章全体を費やしてさえいます。
Now, we can be completely watchful in our doctrine.We can be firm in our commitment to living by that truth that we believe in a courageous and a bold way.
私たちは聖書の教義に完全に目を覚ましていることができます。そして私たちは信じている真理を勇気を持って大胆に実践していくことを約束します。
But if we do not have love,Then as 1 Corinthians 13 says in verses 2 and 3, I am nothing.
しかし、もし私たちが愛することをしないならば、コリント人への手紙13章2節から3節にあるように、それこそ私は無なのです。
Now, of course, Paul continues to list a few names in this passage, and it seems that he's pointing to themAs examples of this type of commitment to Christ.
パウロはこの箇所で数人の名前を挙げています。もちろん、キリストに関わる人々の例として彼らを指し示しているようです。
Read verses 15 through 18 again.
それでは15節から18節、もう一度読んでみましょう。
The Bible says, Now I urge you, brothers, you know that the household of Stephanas were the first converts in Achaia, and that they have devoted themselves to the service of the saints. Be subject to such as these, and to every fellow worker and laborer. I rejoice at the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, because they have made up for your absence. For they refreshed my spirit as well as yours. Give recognition to such people.
15節から。兄弟たちよ、あなた方に勧めます。ご存知の通り、ステファナの一家はアカイアの発祥であり、生徒たちのために熱心に奉仕してくれました。あなた方もこのような人たちに、また共に働き労苦しているすべての人たちに従いなさい。ステファナとポルトナトとアカイコが来たので、私は喜んでいます。あなた方がいない分を彼らが埋めてくれたからです。彼らは私の心とあなた方の心を安らがせてくれました。このような人たちを尊びなさい。
So Paul gave four clear commands that make a difference in the life of a church.
パウロは教会生活に違いをもたらす四つのはっきりとした命令を出しました。
Be watchful, stand firm, be courageous, and be loving.
目を覚まし、しっかりと立ち、勇気を持ち、そして愛情を持つこと。
And now he talks about some men who live out those commands.
さて、 パウロはこれらの命令を実践する人物としてある人々について話しています。
He says the church should be subject to men like Stephanas and Fortunatus and Achaicus.
パウロは教会はステファナ、ポルトナとそしてアカイコのような人物に従うべきだと言います。
He specifically says that Stephanas and his family have devoted themselves to the service of the saints.
特にステファナとその家族は生徒たちのために熱心に奉仕してくれましたと彼は言うのです。
This shows us the type of life that Paul is commending in men and women to make a difference in the life of the church.
この言い方は、教会生活に変化をもたらすために、パウロが命じている形で彼らは生活していますよということを示しているのです。
That devoted service to others, at the very least, demonstrates that love should characterize our life with brothers and sisters in the church.
他者に対して献身的に奉仕すること、これは少なくとも教会で他者と関わる生活における愛の特徴なのです。
The way that they and Fortunatus and Achaicus treated others, including the Apostle Paul, they made a tremendous difference to the church, the body of Christ.
使徒パウロを含むステファナとその家族、ポルトナとアカイコが示した他者への接し方は、教会、すなわちキリストの体に多大な変化をもたらしました。
Paul says that together, these people refreshed his spirit, and they refreshed others within the church.
パウロは、彼らが一緒になって、パウロ自身の心と、教会の他の人々の心を安らがせてくれたと言っているのです。
Now, as we live out these commands to be watchful, to stand firm, to be courageous, and above all, to be loving, we have to ask ourselves, are we doing it in such a way that we interact with, that as people interact with us in doing that, that we are refreshing their spirit?
私たちが目を覚まして固く信仰に立ち、大しく勇気を持って、そして何よりも愛を持って行えという命令を実行するとします。その時、私たちは彼らの心を安らがせる方法で実行しているのでしょうか。
As we've worked through this book of 1 Corinthians, we've gotten the picture of a church that to be honest, is not very healthy. It's a church where different factions were fighting for control in some cases, and where outside pressures of class-based society were present even within the church.
私たちはコリント人への手紙第一を読み進めてきました。すると私たちはコリントの教会をあまり健全とは言えない教会、場合によっては異なる派閥が支配権を争っているような教会、階級社会の外圧が教会内にも存在している教会として見るようになりました。
To be honest, as I was thinking about it, it didn't sound like a place that was a very refreshing place to gather and to find rest from the outside stress of the pagan world that you live in if you lived in the city of Corinth.
もし皆さんがコリントに住んでいたとします。するとコリント教会は異教世界からのストレスから解放され安らぎを得るために集まる場所だとはとても思えないでしょう。
But clearly there were some people in the church who never lost sight of the purpose of our gathering as the church.
しかし明らかなことがあります。それはコリント教会の中には、教会として集まる目的を見失わなかった人々がいたということです。
And because of their care for others in the church, they made that gathering of believers a refreshing place for all of those who they interacted with.
こうした人々がコリント教会にあって他者に対する配慮をしていたからこそ、信仰者の集まりが そこに交わる人々の心に安らぎをもたらす場所となったのです。
And we have to ask, what are you and I? What are we making the church to be with our presence in the body of Christ?
皆さんや私の存在は、キリストの体である教会をどのようなものにしているでしょうか?
Are we making the church a place where people are refreshed in their souls when they come and they join us for worship?
私たちが聖日礼拝に参加をしたとき、人々の心が安らぐような教会になっているでしょうか?
When people come into the church, they should find a place of refreshment from the world around them that they live in every day, and a place of rest from the stresses that this life places on all of us.
教会にやってくる人々は、教会が日常生活の世界から離れて心の安らぎを得る場所、この世のストレスから離れて休める場所であることを知るべきなのです。
Jesus says in Matthew 11:28-29, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls."
イエス様はマタイの福音書11章28節から29節で言います。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。
If a church, any church is healthy and loving towards each other in their unity, then the churchwill be a visible representation of Jesus Christ to everyone who comes into the gathering of that group of believers.
もし教会が健全であり、信徒が一致しており、信徒同士が互いに愛に満ちているならば、その教会はこうした信徒の集まりにやってくる人々に対して、イエス・キリストを目に見える形で表現することができるのです。
Sin is a burden that everyone without Christ carries. And because we live in a sinful and a broken world, all of us face pressures from work, from family, from society, from government, from ourselves that's brought on by that sin.
罪はキリストを信じていない人すべてが負う重荷です。私たちは罪深く壊れた世界に住んでいるので、その罪によって引き起こされる仕事、家族、社会、政府、自分自身からの圧力に直面しています。
And ultimately, our sin will send us to eternal judgment and death under the just wrath of God. And this truth should be a burden to us.
私たちの罪は最終的には神の正当な怒りのもと、私たちを永遠の裁きと死に追いやるものです。このことは真実であり、私たちにとって真実は重荷なのです。
But Jesus Christ died on the cross to pay the price for that sin.
しかし、イエス様はこの罪の代償を払うために十字架の上で死なれました。
Romans 5:8 says, But God shows his love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us.
ローマ人への手紙5章8節はこう言います。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。
We want to show sinners, and if you're here today and do not know Christ, we want to show you that rest, true rest, is found in Jesus Christ.
私たちは 罪人たちに示したいのです。今日ここにいるキリストを知らないあなたに、イエス・キリストの中にこそ安息があるのだと示したいのです。
The burden of sin can be lifted off of us because Jesus Christ paid the penalty for our sin and we can be forgiven by God the Father based on Christ's sacrifice for us.
イエス・キリストは私たちの罪のために刑罰を負ってくださいました。だから私たち自身から罪の重荷が取り除かれるのです。私たちはキリストの犠牲に基づいて父なる神様から罪を許されます。
When you walk through the doors of this building and into the gathering of Yokohama International Baptist Church, I hope that what you find is refreshment for your soul that gives even those without Jesus Christ a taste of what you will find in a relationship with Jesus Christ.
私は願っています。皆さんがこの建物のドアから入って、横浜国際バプテスト教会の礼拝に参加をしてくださるとき、キリストを知らない人であったとしても、イエス・キリストとの関係から得られるものを味わってほしい、魂に安らぎを得てほしいと願っています。
There's nothing that we can do in the church that will do more to build a healthy church and fix whatever mess sin has led to in our body or in any church body than to be a place where we love and we serve others courageously while firmly confronting their sin with the truth of the gospel.
健全な教会を築き、私たちの体や共同体を陥れようとする罪を解決する。そのために私たちが教会においてできること、それは勇気を持って他者を愛し、他者に仕え、罪と福音の真理をとしっかりと向き合う場所となることです。これ以上のことはありません。
So be watchful, stand firm, be courageous, and above all, be loving. And then we will be a place of unity and refreshment so that we can then go out of our gathering into the world to be the church on mission that God has called every one of us to be.
目を覚まして、しっかりと立ち、勇気を持ち、そして愛情を持つこと。その時初めて私たち教会は信徒一同が一致した心安らいだ集まりとなります。すると私たちの教会は神から召された使命ある教会として世界に出て行くことになるのです。
Let's pray.
お祈りをいたします。天地を創造されたお方、すべてを治められるお方、御子イエス様を私たちにお与えくださったお方、恵み深く憐れみ深い父なる神、あなたの皆をたたえます。主よ、あなたの導きによってコリント人への手紙第一の一章から学んでいくことができました。感謝をいたします。コリントの教会で起こっていた道徳的貧乏や偶像礼拝、教義的な問題やさまざまな混乱の実態について、またそれらの問題に対する解決策について、あなたが私たち YIBC の信徒に丁寧に教えてくださいました。感謝をいたします。主よ、今日は私たちに教会に指導者として使える長老や牧師のリーダーシップのあり方、パートナーシップ、そして教会を訪ねる人々にとっての主にある安らぎ、あなたがパウロを通して語られた教会の信徒を一致へと導く4つの命令について教えてくださいました。どうぞ、今日の説教を通してこの1週間、私たちの信仰をあなたの命令に従うことに向けさせてください。そして信仰を通して、私たちが行うことと思うことを一致させてください。目を覚ますこと、このコリント教会における教義的な事柄の曖昧さについて、教会における罪、そして私たち自身の生活における罪に対して、 常に目を覚ますことができますように、私たちの信仰を強めてください。私たちを目に見えてきた問題に対して強く立ち向かうような信仰生活へと導いてください。そのために私たちが固く信仰に立つことができますようにお祈りをいたします。そして世界に対して私たちがキリストを身をもって映し出すような人生を送ることができますように、私たちの教会が健全な教会となりますように、私たちが強く大しくキリストと共に歩み、強く大しく真理に従順でありますように、そして最後に私たちに一切のことを愛をもって行うことができるように、どうか主を助けてください。 YIBC でも私たち一人一人が他者に対して配慮することができますように、教会がそこに集う人々の心に安らぎをもたらす場所となりますように、どうぞ私たち信徒を助けてください。私たち教会をさらに信徒同士への一致へと、さらに心安らいだ集まりへとしてください。御心であるならば、私たちの教会を神から召された使命ある教会として、さらに世界に出ていき、あなたの福音を述べ伝え、愛を伝える共同体としてください。このお祈りを主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。